皆様おはようございます。ねじれパパです。4月15日の朝を迎えております。いろいろとですね、朝になってニュースを見ておりますと、中東の情勢がまた荒れてきているということで、このイランがですね、イスラエルに対してミサイル攻撃をして、米国がそれに対して迎撃をして、被害は最低限だったというふうには聞いているんですけども、それに対して今度はイスラエル側がイランに報復攻撃をまたするかもということで、おそらく今週いろいろなリスクオフが投資活動によってもされやすくなるのではないかといったような意見がいろいろと出ている状況ではありました。実際私も投資をしている身としては、この時期なんか気が晴れない辛い時期だなと思いながらもですね、何よりも人命が大きく損なわれることにもなりますので、もう中東の方はですね、いろいろと火種が多いところではありますけれども、なんとか早く一刻も早く落ち着いてもらいたいなというふうに思っているところでもあります。このようにですね、日本にいるとなかなか世界の情勢に目を向けるというのはニュースぐらいしかないというところでもあるんですが、私もなるべく海外の方のニュースも見るようにはしているんですけども、その中でちょっとですね、気になるニュースがイギリスの方で出ていましたので、シェアができればなと思っています。でそれはですね、イギリスでも自閉スペクトラム症という ASD、いわゆる自閉症というふうに言われているものではありますけども、それの過剰診断に警告も出ているという内容ですね。2019年以降、いわゆるコロナの状況ではありますけれども、この時期イギリスでは ASD の診察を待つ人が5倍、また ASD ではなく多動症の方の ADHD の方においては、その ADHD の治療薬ですね、それの処方に至っては 51% 増加していたという報道が出ていました。適切に診断されて使われる ADHD 処方薬、治療薬であれば、それは非常に有効な手立てですので問題はないということになりますけども、本当にその診断が適切なのかというところに関しては、イギリスの方でもかなり問題視されているようです。イギリスではですね、過度な啓発キャンペーン、この ASD に関してですね、に関しての、キャンペーンや SNS などで、この多様性の理解を歪めているんじゃないかといったことで警鐘が鳴らされています。近年ですね、ニューロダイバーシティ、いわゆる神経の多様性ということで、いわゆるダイバーシティの一環、多様性の一環ではありますけども、いろいろな特性を持っている子も含まれている中での世界が構成されているということで、その認識が広まるということは非常に良い点もあるんですけども、悪い点もやっぱりありましてですね、その誤解が広まっていくと、いらぬ差別を生んだりですとか、いらぬ誤解を生んでしまうということもあって、その専門的でない方々の意見のやり取りといったものを目にした人が傷ついてしまうということにもなってしまいますので、こういうところで SNS というところはちょっと問題視されているところもあるみたいですね。でもっと悪い点はですね、このいわゆる ADHD や ASD といった神経発達症、それの診断基準がこのニューロダイバーシティの多様性というもので、非常に基準が曖昧になっちゃってるっていうことも問題視されています。もうやっぱですね、この診断基準のゴールポスト、これを少しちょこっと動かすだけでも、いわゆるその ASD の該当者というのは激増してしまうっていう背景もあるのが一番注意すべきところですね。そうなってしまうと、本当に自閉スペクトラム症の ASD や注意欠如多動症の ADHD の子どもが受けるべき医療のリソースが分散されてしまうという恐れがあります。現にですね、これびっくりしたんですけども、イギリスの保健衛生システム上では2019年だけで3万2千人がこの自閉スペクトラム症の ASD の、待機リストに載っていると、大人も含まれているみたいなんですけども、で実際に1年間で見れる患者数というのは、ASD のサービス支援というところの概算なので全部ではないですが、例えば年間2000人の患者を診断することができたとしても、もう3万2000のうちの2000ですんで、ちょっとかなりの開きがありますよね。 まあ、このように医療リソースがもともと足りてないんだから、それにどんどんどんどん上積みで、その疑いが増えてきてしまうと、もう医療崩壊待ったなしという状況にもなります。現状これは日本においても当てはまるところがあるとも言われてますよね。実は私の身近な医療クリニックの方でも、あの専門医の数に対して診断予約の数は激増しています。そのため数ヶ月待ちでもおかしくないというような状況であったりするというところですね。で、この今回ですね、まあ、コメント欄の方にまた URL を貼っておこうと思いますけども、まあ、英国の方でのイギリスの方でのベテラン心理師もやっぱりあの警鐘を鳴らしてまして、周りが疑わしい診断を、まあ、それを真実のように吹聴する傾向や、まあ、対面の専門的な面談で検査してるわけじゃなくて、オンライン上の診断基準のみで勝手に親御さんが判断して、うちの子もそうなんじゃないかというふうに思い込まれてしまう方も増えているというところが問題視されていますね。まあ、ここをちゃんとしたあの対面で診察するとなると時間もかかってしまいますが、そうでもしない限り、あの子どもに無用な診断の疑いをかけてしまうということにもなってしまいますので、本当にまあデリケートなところであり、問題視されやすいところではないかなと思います。で、イギリスの方はこの行政としてその子の状況を理解するためのシステム作りと診断プロセスの一致化、いわゆるあのゴールポストを動かすんじゃなくて、これはこうだといったいうふうに診断の確立化を目指すということを急務としていると述べていますね。まあ、それと同時にですね、やっぱり親側である我々も適切な情報と思っておかなければならないということで、受診に仮に至らないようなまあケースであったとしても、それでうまく成長を見届けてあげて、我々子育ての引き出しをちゃんと持っておけば対応ができるということにもなりますので、やはりあの我々自身が正確な情報を持って、あのオンライン上の情報だけを鵜呑みにするのではなくて、子どもの一挙一動を見てあげなきゃいけないというところには変わりはなさそうだというところになります。で、あのやっぱりですね、私も実際にその ASD の方々、 ADHD の方々の、このお子さんですねを支援する事業の方を行っていますけども、やっぱり日本でも、まあ、専門医のところに殺到するそういう検査の方が、まあ、外来の現状が非常に厳しいということでパンクしてしまっているというところですね。で、真に医療が必要な子どもへのリソースを割くために、やっぱりあの先生自身が民間サービスに参画する機会も増えてきているという現状でもあります。やっぱあのその負のスパイラルを止めなきゃいけないというところですね。で、日本における専門医が主催する、まあ、プログラムというのはいろいろあるかとは思うんですけども、まあ、私もですね、そのパンクしている現状をどうにかしたいと思って、子どもの心専門医が開いているプログラムのお手伝いをしています。コメント欄の方にも記載をさせていただきたいと思いますが、もし気になる方がおられたら、いつでもご連絡をいただければと思います。やっぱですね、我々もですね、こういうふうなあの情報がもう過多な状況、情報過多なね、状況では、やっぱりそのいろいろと気持ちを揺さぶられやすいというところもあるかと思います。子供は少しながら、まあ、程度の差はありますけれども、確実に成長していくということにもなるんですが、やっぱりその見通しの立たなさというところが我々親を不安にさせたり苦しめたりするところにもなってくるかと思います。本当にそれが問題となる発達傾向なのか、それは長い目で見てあげるべきものなのかといったところの線引きというものは、やっぱり一番身近で観察している親御さんでなければわからないというところもあるかと思いますので、我々が少なくとも自分の子供に対しては専門的になってあげるという一環で、その際の正確な情報の引き出しを増やせられるような子育て講座というものができればということで今参画をしています。いやー、本当ね、もう今簡単にいろいろ調べられる時代にもなってきてますし、あと AI とかでもいろんな記事とかの要約を見ることができるということにもなりますが、結局それがあのうちの子に当てはまるのか、あのどうなのかといったところや、その文章の本当の指していることの意味合い、行間が読めないという AI を使うとですね、というところもあるので、表面上の情報だけではいろんなリスクも潜んでるなというのをちょっと痛感しているところにもなります。我々もいい情報をうまく取捨して、自分の子に合うオーダーメイドの子育てができればいいなというふうに感じています。それではですね、新しい週間が始まるタイミングでもありますけれども、皆様におかれましても良き一日になることを願いまして、放送終了させていただきたいと思います。 今日も聞いていただきありがとうございました。ネジでパパでした。